過去50年間世界中一番のベストセラーは何か皆さんご存知でしょうか。はい、聖書です。でそのリストを見ながら3番がですね、ハリーポーターといってファンタジーの小説なんですけど3位なんですね。それだけたくさん読まれたんだと。実はこの聖書、宗教を超えて多くの方々に読まれている書物であります。どうして多くの方々がこの聖書を読んでいるのでしょうか。まあいろんな理由があると思いますが、その中で一つはですね、聖書は人間をリアルにありのまま描写しているというふうに言われています。アーレン・レドパスという神学者がいまして、彼はこう言っています。聖書はどんな偉大な人に対してもこびへつらうことはない。つまり私たちは普段こう、まあ、偉人伝のみたいにですね、偉い人を描くときにはとても良いところだけフォーカスを当てて、それをもうなんかこう、ね、なんていうかなこう皆さんにですね、こう強調するためにこう書くわけなんですね。しかし聖書はいくら偉大な人であっても彼の弱さ、罪深さそのままありのまま描いているということです。それが実は私たちには大きな恵みになります。偉い人の話だったら私ちょっとかけ離れたところで、まあ、自分とは関係ないと思うわけなんですけれども、実はそのさまざまな失敗や罪、その中で私たちは偉い人なんだけれども、聖書の人物の中で自分たちの姿を見つけることができる、またその中で何かメッセージを受けることができるのであります。私たちは今まで5回にわたってこのダビデという人物の素晴らしいところを見てきました。しかし今日は彼にそういう面だけがあったのではない、とても弱くて罪深い面もあったのだと皆さんと今日は分かち合いたいというふうに思います。まあなぜかこのようなことを分かち合うとですね、ほっとするところもあります。そして同時にとても大切なメッセージを受けることができます。今日はサムエル記上20章から22章前半まで、とても長いんですけれども、この中でのダビデの物語を中心に皆さんと共にメッセージを受けていきたいと思います。さて、私たちは先週18章19章を中心に分かち合いました。ここを見ますと、突然ダビデにやってきた試練の中でダビデは本当に歯を食いしばって耐えた様子が書かれています。そして同時にそのダビデのために働かれた神様の恵みが描かれています。その後20章になりますと、まあ、ダビデは一番安全だと思ったでしょう。そのサムエルのところに逃げたんですが、そこにサウルがやってきたということで別のところに逃げなければならない、そういうところでどこに逃げたのか、20章は最初からその逃亡生活を描いているわけなんですけれども、最初ダビデが逃げたところはサウルの息子王子ヨナタンのところでした。ヨナタンのところにいてダビデをこう訴えてるんですよ。私が何をしたんですか、あなたのお父さんに私が罪を犯したんですか、悪を犯したんですか、どうして私の命を狙っておられるんですかと、息子に頼りになる王子に今訴えてるんですよ。つまり自分の力ではこの道をどうすればいいのかわからなくなって人の力を借りようとしている。そうするとヨナタンはですね、このような心強い言葉を語るんですね。あなたの望むことは何でもしよう、そして最後まであなたの家族は私が守りますからと言って約束してくれるんです。本当にほっとしたと思います。しかしサウルは息子ヨナタンのことを聞いてくれないんです。息子さえも殺そうとして、結局ヨナタンはダビデを守ることができなかった。 その出来事が書かれています。その中でですね、このヨナタンとダビデが分かれるところがあってですね、このような御言葉があります。皆さんどうぞ見てください。彼らは互いに愚痴づけし、共に泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。なぜこの様子が浮かんでくるでしょうか。ダビデを、愛するんだけれど守ることできないヨナタン。一方ダビデは自分がもう最後だと思って頼っていたヨナタンさえも自分を守ることできない、本当に絶望を覚えていて今激しく泣いているのであります。その後ダビデはどうしたのか。実はその後を見ますとですね、祭司アヒメレクのところに逃げていきます。皆さん、祭司アヒメレクのところというのは当時聖城がありました。つまり神様に礼拝を捧げるところだったんです。しかしダビデはですね、そこにいて礼拝を捧げたんじゃないんです。身は礼拝のところにいているんだけれども実際礼拝は捧げていないんです。何をしたかというと、自分がサウルから逃げていることを隠したい、その祭司には言いたくなかったわけですね。それで嘘をつくんですよ。サウル王は実は自分に特別に密かに何か任命を与えてくれて、今自分はその任命を今果たしているんだと。だからこれはバレたらいけないっていう、そういう言葉を嘘をつくわけですね。その時にですね、あいにくそこにサウルの家臣が一人いたんです。そのことに気づいたダビデはもう本当に不安になって不安になってたまらなくて、今日10節からの言葉だったんですが、祭司にですね、あなたの手元に槍か剣かありますか、私は不安でたまらない、だから私を守るために槍か剣が欲しい、そう言って自分が以前倒したゴリアトのその大きな剣をもらいます。その剣を持つことで安心感を得ようとした。その後が今日司会者に読んでいただいたところなんですけれども、その11節の後なんですが、その後もう本当に私たちは驚くほど の出来事があります。ダビデはサウルを恐れてですね、ガトの王アキシュのもとに逃げたわけですね。このガトってどこなのか、実はペリシテ人のところなんです。今までダビデが何度も何度も戦ってやっつけてきた、たくさんの人を殺してきた、そういうところに自分が逃げるという決断は皆さんどういうことでしょうか。今ですね、冷静に判断ができないんですよ。ダビデは自分がどこに逃げればいいのか追い詰められて、もう本当に正しい判断ができない、その中でそこに逃げたんですが、もう彼らはさすがにダビデを受けることできないでしょう。恐れるんですよ、ダビデを。その中でダビデはそこに残るために何をしたか、先ほどもあったんですが、この14節、そこで彼は人々の前で変わった振る舞いをした。彼に捕らえられると気が狂ったのだと見せかけて、そしてひげによだれを垂らした。城門の扉をかきむしたりしたとあります。皆さんどうですか。ダビデ、神様の御心にかなったものであって、これからイスラエルの王として選ばれたものですよ。そのようなことを自覚しているものなんですが、今、狂ったふりをしている。本当にその中でダビデはどんなに辛かったでしょうか。私はこういうことを知ったんだ。本当に一番辛いものはダビデだったと思います。本当にどん底に陥ってしまった。そういうものが描かれています。皆さん、試練の中で人に頼ろう。それがダメになったら何か自分に安心感を与えるそのものを求める。いや、それもダメになったら自分を守るために嘘をついてしまった、その中で間違った判断してしまって生き残るために狂ったふりまでしなければならない状況に置かれたダビデ、今どん底に落ちたダビデ、どんな思いだったでしょう。 どうして私にこんな試練が、どうして神は私だけにこんな試練を与えてくれるんだろう、こんなに不幸な人は私しかいないかもしれない、そういう思いになったのではないでしょうか。さて、長崎には軽自動車が多いんですね。他のところに行ったら車大きいなと思うんですよまあそれだけ長崎にはやはり軽自動車がぴたりですね。まあいろんな坂道があって道が狭いのでとてもいいかなと思います。まあそのことがあって教会の入り口にはいろんな車の色がついてるんですねここも狭いんです。皆さん本当に申し訳ないなと日々思っているんですが、以前私も大学生の時にですね、教会と学校に毎日行くため の、 軽自動車を1台もらいました。そして私の友人は軽ではなかったんですが、本当に普通車で小さな普通車を1台持っていて、いつも2人は友達をいっぱい乗せてですね、あちこち遊びに行ってました。夏休みになると遠くまで遊びに行くわけですね。で、あるいですね、2台でこう行った時にちょうどこの坂道で止まったんですよ。信号があって、で隣にこう止まったんですね。で友達と競争心が湧いてきてですね、行くぞという感じでですね、で青になった時に私がもう本当にアクセルを強く踏んだわけですよ。どうなったんでしょうか。ブーンとなったのにゆっくりゆっくりは登っていくわけですよ。友達を乗せたので重いんですね。ゆっくりゆっくり行くんですけど、友達の車はヒュンとして行くわけですよ。もう先まで走っていくんですね。しかも自分の後ろにあった車がもうどんどん追い越して行くわけですよ。あらーっと思いながら、その後で止めてですね、測ってみたんですよ。車の大きさはあんまり変わらないんですよ。なぜかというと、私が持っていた車は軽の中でも一番こう、車体が大きいものだったんですね。長さもあんまり変わらない。多分重さもそんなに変わらないでしょう。なんだろうと思ったんですね。皆さん、何が問題でした。何が違ったんですか。エンジンの力なんですよ。私たちは試練に遭うときに、やはり自分が背負っている重荷が一番重いと、一番大きいと思ってしまうんです。しかし全然心配なさそうな人でも声をかけてみたら心配ありますよ。本当に悩んでいますよ。というのは私たちが本当にこう騙されているかもしれません。実は一人一人が思っている、この背負っているこういう重荷はそれぞれに同じく重く感じているんです。その重さは同じかもしれません。その一人一人によっては何が違うかというと、その問題はその重荷を背負って試練という坂にあったときに、そこを登る力を持てるかどうかなんですね。それが問題だというふうに私は思います。皆さんいかがでしょうか。ダビデは自分はこの試練を乗り越える力があると思っていたと思います。だから知恵を絞って人に頼って、時には礼拝の場所にいてもいろんなことを考えて自分の身を守るために、あんまり良くなかったかもしれません。嘘をついたりですね、剣を求めたり、いろんなチャレンジをしました。しかしなかなかうまくいかない。どんどん落ちてしまった。その中で、ダビデは身をもって一つ学んだんです。自分には試練を乗り越える力がない。旧約聖書のホセア書というところにですね、2章16節にこのような言葉があります。私は彼女をいざなって荒れ野に導き、その心に語りかけよう。これはどういう意味かと言いますと、神様はわざと私たちを荒れ野のようなところに導いてくださる時があります。なぜかというと、その一人一人に教えたい、いや語りかけたいメッセージがあるからです。そのメッセージがあって導いてくださってるんです。神様はダビデを、いや私たちを徹底的にその荒れ野のようなところに導いてくださる時があります。私たちはそのところで自分の力のなさに痛感して本当に苦しみながら、 いや、これは不幸ではないのか。いや、実は聖書はそれは不幸ではない。何か神様が語ろうとしているメッセージがある。それは何でしょうか。あなたにはその試練を乗り越える十分な力がない。けれども、私に求めなさい。私が必ず与えよう。その中で私と共に歩もうと、主は今語っておられる。聖書は、そう語っているのであります。ですから、今日のダビデ、そのような神様のメッセージを、その場で、もう本当に狂ったふりをしながら、追い出されたときに、メッセージを受けたと思います。なぜこのように私が話ができるのか。本当に感謝なことはですね、追い出された時にダビデは一つの詩を残しました。それが詩編の34編です。ダビデはそこから追い出されていた時に神様からメッセージを受けたんですよ。そのメッセージを受けて、この詩編34編にですね、一節にこのように語っています。皆さんどうぞ聞いてください。どのような時も私は主を讃え、私の口は耐えることなく賛美を歌う。どのような時にも私は主を讃えます。賛美します。今皆さん追い出されたんですよ。もう行くところがない。なのにこのような賛美ができている。どういうことなのか。この34編をずっと読んでいきますと、私たちは分かることは、ダビデはそのような時に神様に求めたんです。神様に自分の身を寄せたんですよ。その中で神様が、ボロボロになった、その心を癒してくださること。そして、神様が不安を取り除いてくださって、どん底のところから引き上げてくださることを経験したんです。そのような中で、このように語っています。この旧説なんですが、味わい、見よ、主の恵み深さを、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる意図は、11節にはこのように語っています。若しじは、獲物がなくて飢えても、主に求める人には、良いものの欠けることがない。皆さん、この言葉に注目してください。味わいなさい。味わってみなさい。私はそのようなどん底の中で味わったんだ。主を仰ぎ見た時に神様から注がれる力、神様が引き上げてくださる恵みを味わったんだ。だから皆さんも味わってみなさい。世界中の人々よ、味わってみなさいとダビデは今声を上げてるんですよ。今も試練の中で、なぜ私に、どうしてこんなに重いものがと思っている私に向かって、主はダビデの声を通して語っています。味わってみなさい。時間によるとそろそろお腹が空く時間なんですけれども、もう皆さん申し訳ありませんが、私はちょっと食べ物の話をします。海鮮丼が大好きです。美味しいご飯の上にですね、新鮮なウニとか、新鮮なイクラを置いてですね、この刺身をこう乗せてですね、そこにこう甘みのあるタレをこうかけるんですね。すいません。そしてお箸でですね、食べると、口の中ね、こう噛むときにですね、その香りと、その味がバーッと広がるんですね。なんでこんなにご飯が早く減るんだろうと思いながら食べていて、もう本当に美味しい。まあ皆さんの中では、あんまり好きじゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、私がですね、いくらこう説明しても、食べたことのない方は、それ何って思うんですよ。食べたことがあるとですね、そう、それだよ、その味だよ。いや、素晴らしい。ダビデは、今、どん底からその神様の恵みの素晴らしさを経験したんです。そのことでもう我慢できない。だからみんなに向かって言ってるんですよ。神様、私は経験しました。みんなに言いたいんです。ぜひこの恵みを味わってみなさい。どんな試練であっても、 その中で経験できるこの恵みを味わってみなさい。主を仰ぎ見たら必ず主から注がれるんだ。そのような賛美をしながらダビデはどこにいたのか、皆さん22章を見てください。一節見ますと、ダビデはですね、一人で洞窟に行きました。一人ぼっちなんです。でも環境も洞窟一人でもう引きこもってるんですよ。けれども彼の心は今満たされている。神様の恵みによって力によって変えられたんです。その時にどんなことが起こったのか、皆さんその後見てください。なぜ一人で洞窟にいてるのに分かったのか、家族全員がやってきます。皆さん見てください。そして二節見ますとですね、様々な課題を抱えている人々がその洞窟に寄ってくるんですよ。何人でしょうか皆さん。400人ほど。これは信じられない話なんですよ。試練のただ中で一番苦しい時に神様の恵みを味わったら道が開かれました。想像もできなかったその道が、神様の道が開かれたんです。そこでダビデに新しい希望が与えられたんです。一番苦しい時のその洞窟が希望の場になった。そのような神様の働きが目の前で現れた。試練の中で私たちはどうすればいいんでしょうか。素直に、私にはその試練を乗り越える力がありません、だから主よ私に与えてくださいと求めた時に、主は私たちの思いをはるかに超えた恵みを通して引き上げて主の道へと導いてくださると信じます。今は試練ではないから、そういうお方に対して聖書はいつか来る試練に備えなさいと語っているのではないでしょうか。この御言葉を心に留めて、皆さんと共に主を仰ぎ見て力をいただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天皇と様、ダビデを通して私たちには試練を乗り越える力がないこと、だから主に求めて深い恵みを味わいなさいと語ってくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちが日々の生活の中で主の恵みを肌で感じ、身をもって経験しながら生き生きとした信仰生活ができますよ。主よ、もし今試練のただ中にいる方がおられるならば、主よどうか助けてください、引き上げてください。そしていつか私たちにやってくるその試練に備えていくことができますよ。主よお導きください。私たちの誠の救い主、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。ただいまより賛美を捧げていきたいと思います。前の方にどうぞ。今日は主を仰ぎ見てという曲を賛美したいと思います。この曲は、日本で作られた曲でありまして、今世界中に広がっている素晴らしい賛美です。実はこのメンバーはですね、昨日賛美集会に出席された方々なんですけれども、この曲を一緒に歌いたいという思いでこの場に立ておられます。まずここに立ておられる方々に、賛美をしていただきます。そして皆さんはぜひこの楽譜を見ながら口ずさんでいただきたいと。そしてあと私たちみんなの声を合わせてこの賛美を主に捧げながら力をいただいていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
力を得よ、主は我が力。 神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。教会での献金は自由意志のもとに捧げられておりますので、初めての方やご用意のない方はどうぞご心配なさいませんようにお願いいたします。
天のお父様、皆をあがめます。明るい朝の光の中、今日も恵みをいただいて主の御前に共に集い、チョ・ウンミン牧師先生よりメッセージをいただきました。ありがとうございます。ただいま受けました御言葉を心に携えて、今週一週間をあなたの愛する子供として、それぞれの与えられたところへ使わされていくことができますように、私たちを強め導いてください。後ずさりする信仰を聖霊の御業によって前へと押し出してください。そして私たちを今週もあなたの守りの中に置いてください。また今日ここに集うことがかなわなかったお一人一人をあなたはご存知です。どうか主の愛の取りなしによって共に賛美を合わせ祈り、聖霊の満たしを受けることができますように願い祈ります。私たちはどんな試練の中でも主が必ず共にいてくださることを今日教えられましたから、今私たちの心は感謝の思いで満たされ、主にある喜びであふれます。 そしてあなたが主イエス・キリストによって完成された十字架の許しを私たち一人一人が受け止め、この四旬節の時を覚えたいと思います。今から捧げます献金はあなたからいただいたたくさんの恵みの中の一部です。感謝して御前にお捧げいたします。御用のために清めて用いてください。今日捧げられましたたくさんの祈りと、また回収お一人お一人の祈りに合わせ、この祈りを主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
私たちの救い主なる主イエス・キリストの恵み、父なる神の限りない愛、導き主なる聖霊の交わりと助けとが、試練の中でも主を仰ぎ見て深い恵みを味わいながら主と共に歩んでいく私たち一同の上に豊かに常しなえにありますように。アーメン。